皆様こんにちは、斉藤でございます。本日はですね、実は冒頭、皆様の右手前方のスクリーンと中ほど左手のですね、ちょっとスクリーンをご覧いただければというふうに思います。今日まあ一つの試みといたしまして、まあ、我々がまだ研究開発の段階ではあるんですけども、音声 AI を使ってですね、音声の認識翻訳技術をやっておりまして、それのデモをさせていただこうと思っています。この私のしゃべる声がですね、まず日本語でこのように出まして、で同時に英語に翻訳するというようなのが出ます。ぜひ皆さんご覧いただいてですね、どんなもんかというのをちょっと感じていただければというふうに思っています。まだまだ研究開発の段階でございますので、精度等まだ改善の余地はあると思うんですけれども、うまく私どもやっていきたいと思っています。一つだけ性能のご紹介をいたしますと、A とか A とかってこれフィラーと申すんですけども、それが出るとですね、そこのところをうまく識別してちょっと薄い字で出すとかですね、いうふうなことをやってございますので、ぜひこの話の中でちらちら見ていただきながらですね、感じていただければと思ってますので、よろしくお願いいたします。では始めたいと思います。こちらが昨年もご紹介したスライドですけれども、私ども東芝はお客様と作ってきました右手にありますフィジカル、製造業としての強みがずっとあります。でさらに今ご紹介しました技術もそうですけれども、AI につきましても50年以上の歴史がございまして、それをサイバーというところで組み合わせてですね、東芝ならではのサービスあるいはソリューションを価値あるものとして提供していきたいと、そして新しい未来を指導していきたいというようなところでございます。こちらが本日のアジェンダになります。メインとして3つご紹介いたします。まず最初が東芝グループの目指す姿というところです。こちらは先般13日に車谷がご紹介しましたが、ネクストプランのフェーズ2に向けてというようなところのスライドであります。今日のお話はここと、さらにその先を見据えた技術戦略ということになります。こちらが今回お話しいたします技術で実現を目指す CPS テクノロジー企業像というところで、今日の一つのポイントはですね、この絵の右側にありますように、フィジカルとサイバーを結ぶところでのエッジ化技術、それをうまくやることによってサイバーとフィジカルを連携させて、それで新たなサービスなりソリューションなりをですね、提供していきたいというようなところでございます。そして右の方にありますように、これはこの後山本が話をいたしますけれども、東芝 IoT リファレンスアーキテクチャを作ってですね、これ先ほど車谷の話にもありましたが、オープンクローズの戦略を明確にして進めていきたいというものでございます。それをやることによりまして、この上の方にありますようなさまざまなサービスをですね、提供していきたいというふうに考えております。まず東芝グループの研究開発体制についてご説明いたします。基本的には昨年と似たような形で、東芝グループは3層構成の研究開発体制を組んでおります。黄緑になります右手のところがいわゆるコーポレートラボでございます。研究開発センター、ソフトウェア技術センター、生産技術センターからなります。そして真ん中のところにありますのが、分社会社が持っています、社内ではワークスラボと呼んでおりますけれども、いわゆるディビジョンラボというものでございまして、そしてそれがその一つです。もう一つは左の方にあります各分社会社の中に技術部がございまして、そういう基本的な3層構成を敷いております。そしてさらにですね、この1年間の中で、新しくできた組織としましては、新規事業推進室、それから山本が率いておりますデジタルイノベーションテクノロジーセンター、そして加えて研究開発センターの中にですね、やっぱりサイバーセキュリティの重要性を考えまして、研究開発の機能だけではなくて、運用とか保守とかいうふうな機能もちょっと集約しまして、そういう技術センターを設けました。こういった形で進めております。こちらは研究開発投資の概要でございます。この数字も昨年度と基本的に同じでございまして、5年間で9300億円を投資する、1年間約1800億円という形になります。そして具体的な使用研究開発テーマはこの右の方にありますように、エネルギーシステムですとクリーン電力関係、それからインフラシステムですとここにありますようなコンポーネントを中心とした成長領域、そしてデバイス&ストレージではパワーデバイス、車載半導体からハードディスクの先物といった、そういったところでございます。では続きまして2番目の今日のメインになりますけれども、CPS テクノロジー企業を目指した技術の開発についてご説明いたします。こちらが技術開発方針でございます。 上のまあメッセージラインは基本的には昨年と同じでございますが、まあ、冒頭申し上げましたように、まあ、3つ掲げました。1つはですね、まあ、強い最下コンポーネントをいかにエッジ化するかというところに重きを置きます。そして2つ目はまあ AI をベースとしたまあデジタル技術を高度化するというところ、そして3番目にですね、これらを融合してまあサービスに展開していく、こういう3つを掲げております。まず、最下コンポーネントとエッジ化についてお話をいたします。これはまあその考え方ですけれども、まあ、左の方にありますように、まあ、エッジ化する重要性のまあキーワードとして、まあ、安全あるいはまあ信頼性を高める、それからまあ電力を下げる、それからまあ高速応答ですとかセンシングの機能を高める、それからまあ自動化精進化といったところがまあキーワードになるかと考えております。次にですね、具体的な例をいくつかご紹介いたします。まずはパワーエレクトロニクスです。あのパワーデバイスはまあ基本的に駆動回路ですとかあるいはまあ制御回路とつながりますので、まあ、エッジ化の考え方としましてはそのパワーデバイスの高度化とともにですね、まあ、回路技術を駆使することによってエッジ化のこう性能を上げたいあるいは高度化していきたいというふうにこう考えております。左下の方にありますように、まあ、それに向けてですね、高速のスイッチングのですね、まあ、ゲート特性を上げることによりまして、まあ、消費電力を減らすというものをこう考えております。それから2つ目は、実はこれ来年のですね、ISSCC という国際小型リソースコンファレンスで発表する内容でございますけれども、アイソレーター機能の持つ IC で、まあ、高速でスイッチングできるというふうなものをやっておりまして、まあ、これが実現できるとですね、まあ、私どもとしましては、高周波でこう動作できますので、おそらく来たる 5G の世界の基盤技術になるのではないか。あるいはシリコンだけではなくてその次の化合物半導体、まあ、これ高速が得意のこうスイッチングデバイスですので、まあ、そういったところにも使えるんじゃないかというふうにこう考えているところでございます。一方デバイスにつきましては、右の方にですね、まあ、次世代のシリコンパワーデバイスというところで示しました。まあ、当社はですね、この低耐圧のシリコンのパワーモスフェットが結構強いところだというふうに考えておりまして、まあ、今回、まあ、当社独自のですね、トレンチ構造のプロセスを完了できまして、まあ、これでまあ業界トップの性能を達成いたしております。一方、SIC におきましても、まあ、徐々に鉄道を中心にですね、まあ、導入していただいておりまして、右下の方にありますように、オール SIC 素子、そして前編の PMSM モーター、そしてさらには回生電力を利用するというところで SCIB を組み上げまして、これによりまして容積としましては従来比 38% を小さくすることができて、なおかつその空いたところを使ってですね、 SCIB によりまして回生電力で効率を上げるというふうなところを実現してございます。2つ目が画像認識プロセッサービスコンティです。これはまあ社債の方で使われていただいておりますけれども、まあ、左の方にありますように現在の世代はビスコンティ4でございまして、これもですね、実は結構最近いい評価をいただいておりまして、ここにありますように、予防安全のですね、まあ、評価におきまして昨年度は上位の3位まで独占してですね、なおかつ大賞も受賞しておりますし、まあ、この紙機もですね、ここにありますように、まあ、上位1位から3位まで独占してですね、まあ、高評価をいただいております。そしてまあ私どもはさらにその次の世代として今年の9月にまあサンプル出荷を始めさせていただきましたが、ビスコンティ5というところで、まあここはあのディープニューラルネットワークを入れることによりまして、まあさらなる処理速度の向上あるいは電力効率を高めることによりまして、この右の絵にありますように同時に多種類のですね、対象物をまああのピックアップしてですね、まあ、表示するということができるようになりましたし、まあ、走行可能な範囲の領域もですね、まあ、ちゃんと認識することができるというようになっております。で、まあ、将来的にはですね、この性能を拡大することによりまして、まあ、向上させることによりまして、まあ、さらなるまあ自動運転に目指したところへ進んでいきたいというふうにご考えております。次に電池の話に移りたいと思います。まあ、今年ノーベル化学賞の話が話題になりまして、まあ弊社のですね、水島もまあ彼が東芝に入社する前の東大女子のオックスフォード時代にですね、まあコバルト酸リチウムという正極材料の発見がでなされたということで、実はまあこれノーベル賞発表の後もですね、結構いろいろ評価をいただいてまして、まあ社内的にも先般特別賞ということでちょっと表彰いたしました。でまたありがたいことにですね、まあ東京大学の総長の特別表彰というところが第1号というふうに伺っておりますけれども、これまあ表彰いただくということで で、関係者としては非常にありがたい話かと思っています。そして一方、右の方にありますように、今回の面の SCIB におきましては、ちょっと今年のですね、全国発明表彰の内閣総理大臣賞、大臣賞を受賞いたしまして、これも元気ができるところかなと思っています。でその SCIB の戦略でございますが、これも皆様ご存知のことが多いと思いますけども、右手の方にありますように、サイクル寿命が長い、あるいは低温動作可能、急速に充放電できる、そして何よりも安全性が高いというところで、現在まで出荷しました3900万個ですね、市場事故はゼロというような実績を積んでおります。こういった特性もあるんですけど、やはりエネルギーミスの問題がございまして、その次の世代というところで、NTO という二氧化炭酸化物のこう腐食材料の研究も行っていまして、これがこの電池でいきますと縦軸と考えております。そしてこの SCIB の特徴を考えながらですね、やはり寿命が長い、安全性が高いというところですね、やっぱり電池のサービスとしての展開があるのだろうというところで、それは横軸にとってですね、我々は進めております。NTO につきましては、この左手の方にありますように、ブラジルの CBMM 社と共同開発で電池グレードのニオブ材料を使うことによってもですね、1.5 倍の性能向量化を達成できるというようなところを確認していたしております。一方、右の寿命診断技術におきましては、やっぱり SCIB の特徴を生かしながらですね、我々この正極の特性、あるいは負極の特性をちゃんと把握しておりますので、こういったところを生かしながら、どのぐらいの寿命がこれからまだあるのかというところをしっかり判定してですね、サービスにつながるようなこう結果が得られておりまして、これをうまく生かしていきたいというふうにこう考えております。具体的にはここに示しましたように、SCIB の特徴、長持ち、超急速充電等々を生かしてですね、トータルのワットアワー単価はかなり競争力あるだろうというふうにこう思っておりますので、それを生かして今までのですね、電池の単品の売り切りのサービスに加えてですね、電池のサービスというところで、サブスクリプションモデルを考えながら入れながらですね、サービスの展開へと進めていきたいというふうにこう考えております。エッジ化の最後としましては、ロボットの話です。当社のロボットに対する考え方はですね、ここにありますように、物流製造あるいは流通分野におきまして、非定型の作業をティーチレスで自動化していきたいというふうなところでございます。左上にありますように、私どもは AI のですね、蓄積が50年ほどございますし、1967年の郵便番号自動読み取り区分機をはじめとしてですね、そういう実績もございますので、そういうのを生かしながら、この絵の左側にありますように、認識技術、あるいは計画技術、機構制御技術というのを駆使してですね、東芝のロボットの考え方は、右手の上に書きましたが、早く、優しく、緻密にというふうなところを生かしてですね、お客様の課題に解決できるようなものを考えてございます。具体例としましては、この3つの写真がございますが、物流関係で荷下ろし、ピッキングのロボットですね。そして右の端の方にあります、溶接検査ロボットは、当社が持っています超音波プローブの非破壊検査技術がございまして、それをロボットの先端につけてですね、なおかつアルゴリズムを改良して、高速で溶接のこう不具合とかそういうのをですね、判定できるようなロボットをやっておりまして、今ポックをスタートするふうな段階に来てございます。一方、下の方は AGV を中心とした、あるいは棚監視の中心としたロボットがございまして、こういったところもですね、すでに PoC が動いておりますし、計画しているものがございます。さて、続きまして次は2番目、AI をベースとしたデジタル技術の高度化についてお話しさせていただきます。こちらが東芝の AI 技術の強みを示させていただきましたが、先般ですね、世界知的所有権機関 WIPO がですね、AI 関係の特許出願数のこうランキングを示してくれまして、ありがたいことに東芝は世界で第3位だと、 IBM、マイクロソフトについて第3位で日本トップだというふうなこうことで公開していただきました。我々もですね、こういうのを誇りにも思いながらしっかり進めていきたいというところでございます。そしてポイント2に示しましたが、私どもとしましては、データがあふれる現場、あるいは人が介在する現場というところに重きを置いてですね、そういう中で分析予測最適計画技術、あるいは認識判断計測、それからインタラクションといったところにですね、さまざまな予測技術というのをですね、展開していきたいと思っています。一方ですね、右の方にちょっと AI 研究開発データベースと書きましたが、実は今まで社内にはですね、AI 関係の研究者はいろいろいるんですけども、そのデータベースといいますか、かなり持っている知見がですね、バラバラに存在しておりました。そこでここ数ヶ月かけてですね、それをまとめてデータベース化してですね、現在180件ほどあるんですけども、そういうのを活かしながら、今後のですね、AI 研究開発のですね、一つのベースに持っていきたいというふうにこう考えております。次が AI 技術の高度化というところで、私どもが進む方向としましてはですね、このメッセージラインにございますように、人手のかかる AI からできるだけ少ないデータで学ぶ、そんでさらに将来的にはですね、自ら学ぶ AI と進化させていきたいというふうに思っております。この左手にございますように、半導体の欠陥解析です。というところはですね、今までその弱教師学習ですとか、あるいは転移学習と組み合わせですね、できるだけ深い情報量でも精度の高い分析ができるようなことをやっておりまして、昨年度はですね、このベストペーパーアワードをいただいたりしてございます。一方、右の方もですね、理研、あるいは凍結数理研究所などと一緒にですね、オープンイノベーションに技術の進行を行ってございまして、ここにあります HM ラッソ、と呼ぶんですけれども、あるデータが実は欠損するとそのデータ列というのは使えなくなるのが今までだったんですけれども、それをうまく保管することによって、それが HM ラストという考え方なんですが、そうすることでできるだけ有効なデータとして使えるということで、この下にございますように、不完全情報学習という領域になるんですが、こういうのをやることによりまして、少ないデータで学ぶ AI に進めていきたいと、でさらには自ら学ぶ AI に進めていきたいというふうに考えております。こちらがその事例になります。左下が太陽光発電の予測でして、これ東電さん、北電さんが主催したですね、北海道の中における発電予測コンテストがございまして、北海道ご存じのように雪が降ってなかなか予測が難しいという条件がございますけれども、その中でトップ賞をいただくことができました。一方、真ん中はですね、コールステーションということで、人間の声を人工的に作る、似声を作るっていうのはございますが、こういうのもいろんなアプリケーションがあると思ってまして、こういうのも進めていきたいと。それから右の方が鉄道のスケジューリング技術ということで、イギリスのグレーターアングリア社とともにですね、今運行管理のですね、プロジェクトを進めてございまして、こういったところもですね、国内だけではなくて、グローバルに展開していきたいというふうなところでございます。とは言いながら、やはり AI の人材はなかなかまだ不足してございまして、先般実はこれ発表させていただいた考え方でございますけれども、現在社内には750人程度の AI 人材がいるというふうにこう掴んでおります。これをですね、2022年度に向けては2000人規模に増やしたいと。そのためにですね、一つのやり方、取り組みといたしまして、東京大学と AI 技術育成プログラムを開発いたしまして、年間100人規模で育成していきたいというふうにこう思っております。我々データを持っているのがございますので、東大の持っているプログラムをですね、ちょっと改良しながらここに適用してですね、年間このレベルで適用して育成していきたいというところでございます。それと新規採用ですとか、あるいは社内の育成も含めてですね、2022年度には2000人規模にしていきたいというようなところでございます。あと3つ目がIoT リファレンスアーキテクチャと、それのサービス展開というようなところでございます。これは後ほど山本の方から話がございますが、実は山本が昨年宿題としてお約束したところのサービスをですね、今年度中に昨年は確か10というふうに言ったと思うんですが、12個のサービスをですね、今年度中にはちゃんとスタートするということで、具体的にこう挙げてございます。私の方ではですね、この概要についてこの後少し簡単にご紹介いたします。この山本が進めているもの、今も含みますけれども、まずは社会インフラ関係ですが、この下のフィジカルのところにございますように、東芝はですね、車両システムですとか、あるいは運行管理システム、あるいは電力システム、それから駅務システムといった、そういった事業がございます。これをベースにですね、上の方にありますような見える化のサービスに進めていく、それから発展させて、故障解析ですとか寿命診断等に進めていきたいというところでございます。その一つの例がこちらでございますが、 左のところにありますように、我々は自社の中で工場を含めてですね、ものづくりの知見をこれまで培ってきておりまして、その中の統計から生産に至るデータをそのように保有しております。それに加えて、お客様とのですね、運用保守のですね、いろいろ経験もございますので、それをうまく情報モデルで連携させながら、今の O&M の改善ですとか、あるいは次の機種に向けて提案ができるのではないかというふうなところを考えております。今動いている例としましては、右の方にありますように、上の方は JR 貨物様とやり始めたところでありますけれども、例えばですね、運転室に IoT 機器を設置して、それは地上にあるサーバーに電車の状態をですね、伝送して蓄積解析するといったところを進めております。それによりまして、安定輸送の向上ですとか、故障予知といったところを検知していきたいというようなところでございます。一方、下にありますように、公共下水道施設のリスク低減におきましても、雨水の流入予測等ですね、ポンプ制御の最適化を図っていくというようなところも進めております。次がエネルギー関係のサービスでございます。下のフィジカルのところは、こうなりますように、タービンですとか、中央監視制御システム、それから陽性のシステムに加えてですね、右の方にありますような新しいテクノロジーにも、あるいは新しい事業にも取り組み始めておりまして、これをベースに、我々実はご存知の方も多いと思うんですが、ミカのバイオマスの発電所を持ってございまして、それを使うことによってですね、社内でこのありますように、ダッシュボードサービスをはじめとした、そういう各種サービスのですね、知見を積んできております。でそれを生かしながら、社外のプラントでもですね、実証実験を開始いたしております。その一例がこちらになりますけれども、右の絵の方にありますように、メキシコにありますサルティジョ火力発電所、これは三井物産様とやっているところでございますが、これを通じてですね、故障予知の検知ですとか、あるいは熱効率発電所のですね、稼働率向上に寄与していきたいというようなところでございます。3つ目が製造 IoT に関わるサービスでございます。このフィジカルの下のところにありますように、先ほどもちょっとご紹介しましたが、弊社のコーポレートラボに生産技術センター、これは磯子にある研究所ですけれども、これ実はちょうど今年できて50周年になります。その50周年の蓄積の歴史の中で、各種工場のですね、いろんな知見を持っておりますので、そういうのを生かしながらデジタルツインを作ってですね、自社内の工場ですとか、あるいはここの右の方にありますように、伝送様、藤越様といった他社様の方にですね、いろんなソリューションを提供していきたいと、あるいは言っているというようなところでございます。さて、私の3番目は、新規事業創出に向けた活動でございます。この絵は昨年も示した中で少し進んでいる状態というところで、左の方がですね、事業化する新しい事業を作る推進室、新規事業推進室が今年の1月に設立されまして、後で少しご紹介いたしますが、量子暗号通信の話が進んでおります。一方、右にあります CVC の機能におきましては、デジタル、ライフサイエンス、エネルギー領域といったところにですね、ベンチャーキャピタルに出資してございます。でこちらではですね、SDGs も意識しながら、やっぱり将来、今、あるいは現在のですね、社会課題を解決する先端技術といったところで取り組んでいる東芝のご紹介でございます。先ほど車あったにからもありましたように、精密医療、それからエネルギー、そして今、特に今年本当に話題になっていると思いますが、量子応用というところで挙げさせていただきました。精密医療はですね、データ解析から分析技術に加えて、培養技術がございますので、こういうのを駆使することによって、東芝ならではの提案をしていきたいというところです。からエネルギーは、再生可能エネルギー、あるいは、炭素をどうするかというようなところで、ここに3つ書かせていただいております。から量子応用につきましては、量子暗号として、これは量子コンピューターができると、もしかしたらもっと有用になってくるというところでございますけれども、盗聴できない究極の暗号通信システムです。そして2つがですね、シミュレート分岐マシン、あるいは量子分岐マシンと書いてございますが、もともとやっている研究者が実は量子分岐マシンというふうなコンセプトからスタートして、それをベースにシミュレート分岐マシンに考えが移ってですね、今進めているところで、厳密に申し上げるとシミュレート分岐マシンは量子ではないんですけども、分類としてはここに入れさせていただきました。 具体的にいつかご紹介させていただきます。まず精密医療におきましては、生活習慣病のリスク予測と、あと糖尿病性のですね、腎症重症化予防というところで、こちらはですね、私どもの憲法のデータも含めて、過去6、7年分のデータがちゃんと蓄積がございまして、そういうのを生かしながら、例えば患者さん、あるいはある人のですね、1年分の検診データを加えることによって、将来の糖尿病のリスクの予測ができるというようなところで、その予測の精度としましては 96% ぐらい得られるということで、これは世界トップレベルだというふうにこう判断しております。で、これを生かしながらですね、ただリスクを診断しただけでは、あまりメリットございませんので、それをベースに、じゃあ次はどういう例えば生活習慣の改善のこう提案するとかいうふうなのも含めてですね、ソリューションとしての提案をしてございます。でさらには金沢大との共同でやっとございますけれども、糖尿病の重症化というところで、透析するしないというのがございますが、これをですね、現在金沢大と共同研究をスタートしているところでございます。一方右手におきましては、最近ある意味もしかしたら一番かもしれないんですが、マイクロ RNA でございまして、話題を呼んでいるという意味では一番かもしれませんけどという意味ですけれども、がんがですね、血中にそのマイクロ RNA を出すというところは知られているというふうなところを共同研究の先生と一緒にやりながらですね、我々が持ってきていました電気化学的な検出方法ですとか、あるいは出てきたマイクロ RNA をいかにこううまく増幅して検出できる程度までやるというところを加味しながらですね、やった結果、ここにありますように、一滴の血液で2時間という短時間でですね、精度も 99% でステージ0まで判別できそうだというようなところがつかんでございまして、これまで今後しっかりもっと進めていきたいというようなところでございます。次がエネルギーです。左手の方がタンデム型の太陽電池というところで、できるだけですね、太陽光が持っているスペクトルをフルに生かしたいというところで、現在種で用いられてございますシリコンはですね、短波長の方がなかなかこうまた精度変換効率としては落ちるところがございますので、そのシリコンに上に積層することで太陽光のスペクトルをいかに生かせるものが作りたいというようなところでやっているものでございます。その材料としまして、カッパー 2O という亜酸化銅というのをですね、実は今までこれをここは短波長が吸収するものなんですけども、超波長が通り抜けるようにですね、透明にするという技術は結構難しかったんですけども、我々プロセスを工夫することによりまして、この上の層のトップ層と呼んでます、トップセルと呼んでますけども、そこで楽短波長側を吸収して、超波長側を下のシリコンで変換して、トータルとしては非常に高い変換効率にいきそうだというようなところはつかんでございまして、これはいろんなアプリケーションで今後展開していきたいというようなところでございます。一方右側のパワートゥーケミカルですね、余剰電力と二酸化炭素をうまく使って有価物、価値のあるものに変換するという技術でございまして、これは環境省の国プロを通じて2022年度までのものですけれども、これは取り組んでいるものでございます。実は今まではですね、CO2 は水に溶かしてからやっていたんですけども、そうするとなかなか大量に処理できないというところがございまして、で私どもはですね、うまく酸素界面制御というのを使いまして、それによって CO2 ガスを直接にですね、変換させることができるというところが掴んでおります。その結果、年間10トンぐらいの処理ができる、なおかつフットプリントが小さいものがですね、できそうだというところで、これをまさにこう2022年に向けてやってございまして、これうまくいく期待が結構あるかなと思っております。で最後が量子応用です。左手が量子暗号通信で、先ほどもご紹介しましたように、量子コンピューターが出てくる時代がもしかしたら近いのかもしれませんけれども、そういう中においてもですね、絶対登場が不可能な暗号通信技術でございます。で私どもは技術的にはですね、今日2つご紹介、技術的に2つのポイントをご紹介いたそうと思っております。1つはこの丸一にありますように、今はですね、量子の鍵と データはですね、別々のファイバーで通しているのが多いんですけども、それを1本でも通せるように、波長多重の技術を使いまして、やることで、例えば今敷かれている光ファイバーにそのまま使うことができるようなということを目指してやっているのが一つでございます。そしてさらに2つ目は、これにやっぱりですね、標準化が重要になってきておりまして、IT、UT を含めたところにですね、各我々のメンバーが提案していって、その貢献が東芝としてできるように進めているというようなところでございます。そして右の方がシミュレート分岐マシンで、組み合わせの最適、組み合わせ問題のですね、最適化を世界の最高速あるいは大規模に解くというところで、これも皆様、新聞等を通じてですね、我々がこれ最低取引に出るんじゃないかというふうな情報もあるかもしれませんけども、これはこの性能を示すということで示したものでございますが、8つの通貨をですね、非常に高速で計算することで、ある瞬間利益が出る取引がありそうだというようなところは掴んでございまして、こういったところも知見として持ちながらですね、この金融だけではなくて他のいろんな領域のこう可能性が秘めていると思っておりますので、これをこういったところを進めると同時にですね、新たな展開も進めていきたいというようなところでございます。以上、先端技術としてご紹介させていただきました。最後になりますが、冒頭示しましたように、東芝はですね、お客様と培ってきましたフィジカルの技術とですね、50年以上の蓄積もございますサイバーの技術を組み合わせることによって、東芝ならではのソリューションをですね、お客様に提供して、新しい未来を生させていきたいというふうに思っております。以上、ご清聴ありがとうございました。
質疑応答に移らせていただきます。それではご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。で、一番前の方。
大変ご丁寧なご説明ありがとうございました。 JP モルガン証券の森山と申します。2020年 の新規事業におきまして、後半のスライドでご説明いただいた中で、最もその、なんて言いますか、具体的に事業として立ち上がる可能性、また角度が高そうなものと、どういったタイミングでまた どのような条件が整えば具体的なビジネスに結びついていくのか、そのビジネスインパクトが最も出そうなところをですね、もう一度改めまして、この新規事業の中から2020年のところで、具体性が出そうなものがあれば補足でご説明いただければ幸いです。
ありがとうございます。来年1年ということですよね。今のかなり完成度の高さという意味では、最初にご紹介しました生活習慣病のリスク予測、これもかなりもともとデータがございまして、そういう中で今具体的に進めているところはですねございますので、これは近いものであるかなと思ってございます。マイクロ RNA は先ほどもご紹介しましたが、もう少し検体の数を増やすことも含めてですね、精度を上げる必要があると思ってまして、2020年というのはちょっとまだ難しいのかなというのは私の正直な感じであります。あと量子応用につきましては、これ実は結構可能性があると2つも思ってございまして、量子暗号通信におきましてもですね、シミュレートで分岐マシン SBO におきましても、これは可能性があると思ってます。はい、そのくらいでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
次の方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ前の方お願いします。
すいません、 IT メディアモノイストのパクと申します。すいません、ロボットの関連のところで、知能化ロボットのところで教えていただきたいんですが、日本は産業ロボットではそれなりに高いポジション各メーカーさん皆さんお持ちなんですが、東芝さんのこの知能化ロボットっていう戦略でいくと、そのどこの部分を強みにしていくか、もともと産業ロボットでハードウェアで強い会社さん、来月展示会とかでもたくさん出ていらっしゃいますけど、なのか、それとも最近日立さんが取られているようなソフトウェアとインテグレーターみたいな、そちらの方が東芝さんとしてはやっていく方向なのかっていう、そこのところと、あともう一つ共同ロボットっていう人間と一緒に働くタイプのロボットありますよね。そういう視点ではどういう戦略を取られるのかっていう、この2点で教えてください。
はい、ありがとうございました。前者の方につきましては、どちらかと言いますと、私どもは本当に例えばファナックさんとか安川電機さんとかそういうところへ挑むつもりはございません。やはり東芝の特徴を生かせるですね、先ほどもご紹介しました、物流とか流通のですね、非定型作業につながるところがいいのではないかと思ってまして、ただ単にハードウェアのロボットというわけではなくて、ソフトウェアをこう組み合わせた中でのソリューションとして提供していきたいというふうにこう思っております。それと2つ目は人間との共同というところですけども、実は私もともと医療関係に携わっていて、ダヴィンチなんかまさにそのところじゃないかと思うんですけども、今私どもがやっている中では、例えばですね、原子炉の中のこうデブリのですとかいうふうな、今ちょっとそうじゃないですけども、将来の可能性としてはあるんじゃないかというような気がしてございますね。そういうやっぱり人間が入り込めないところに我々の持っているものはですね、そういうふうなこうソリューションとして提供できる可能性はあるのではないかというふうにこう思っています。
わかりました、ありがとうございます。
他に質問ございますでしょうか。じゃあそちらの前の方。
メリルリンチの保証券の平川と申します。2つほどお願いいたします。1つ目は数字の確認なんですけれども、AI 人材を750名から2000名超にこう引き上げるというところでご説明いただいている中で、この750名というのは事業部と研究所に分けるとどのような感じになっているのかということと、この AI 人材の定義について教えていただきたいというのが1点目です。
はい、ですね、事業部と研究所に分けている人は今すぐには出ないんですけれども、半々よりも研究所の方が多いと思います。それで定義についてはですね、AI のアルゴリズムを考えられる人材、そしてそれを使える人材、活用人材と言ってますけど、それをもって今 AI 人材というような形で定義してございます。
ありがとうございました。はい、2つ目なんですけれども、CPS サイバーとフィジカル、サイバーとフィジカルというところで考えると、先ほどの名前出ましたけど、その日立さんも、サイバーとフィジカルというところで IT とインフラというところでいろいろこういうことをIoT のところで、サービスをソリューションを広げようとされている中で、その御社 の, サイバーと CPS の戦略はどこが違って、どこに強みがあるのかというところについて、その競合との比較で教えていただければと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。すごい難しい質問だと思うんですけども、おそらく日立さんも含めてですね、お客様との接点のあるところの強さを生かせるかどうかかなと思ってまして、最初ご紹介しました鉄道なんかというのはその一つであると思ってますし、それは日立さんもお持ちです。で、私どもですね、先ほど少しご紹介いたしましたが、例えばオール SIC あるいは全米 の, PMSM モーター、それから回線電力の電池、この辺を組み合わせるとですね、東芝ならではのこうハードウェアの技術がございまして、それにソリューションを加えることで、やはり東芝としてのこう訴求というのは非常になるかなと思ってまして、そういうのの組み合わせの重要性、いかに駒を持って組み合わせの重要性が提案できるか、あとはお客様との接点をこうどう培っていくかというところで、それぞれの得意そうじゃないところを組み合わせて提案していくことかなと思ってます。はい、
他に質問のある方いらっしゃいますか。ではまたそちらの最前列の前の方。
日経クロステックの高野と申します。一つだけ教えていただきたいのが、今日 IoT サービスとして12個始まったというお話があって、いくつか社外向けのものもあると思うんですが、これ今後その実証実験から、じゃあより本格的に実装になっていくとなった時に、そのちょっと基本的な質問で恐縮なんですけど、そのどういうものがその売れていって、その東芝さんとして売り上げが立っていくのかと、でそのためになんか東芝さんどういう人的なリソースが必要だとか、あるいはその社外のリソースをどう使うとか、ちょっとそういったその売り上げを立てていく時のイメージをちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。これは、この後ちょっと山本にもコメントをもらおうかと思いますので、まず私の方からコメントさせていただきます と,、ですね、これは常に社内も含めて問われる問題だと思ってまして、例えばですね、 電力の IoT ソリューションなんかでは、例えば最適のこう計画を作ることによってどれだけ燃料費を減らすことができるか、それをまあ電力会社さんと提案する東芝がうまく折半できるかとかですね、いうふうなところが一つのこうソリューションかなと思ってますし、まあ鉄道なんかもですね、例えば成果報酬っていうところで電車の遅れが小さかったらそのソリューションがうまく機能したということで報酬をいただく、遅れてしまったらそういうのがダメだったというところですね、いうふうな成果報酬の考え方なんかも入れることで、マネタイズというようなところは社内の中でも検討しているところでございます。
それでは斉藤への質疑応答の時間を終わらせていただきます。